観光郊外、故郷はこうして失われる。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
先週はね、あの川端雄一郎先生に来ていただいて、はい、大阪都構想、これから嘘で自滅する国家改革主義まあそんなお話をいたしましたですけど、
はい、
先週に引き続いて今日もですね、あの京都大学助教で表現者クライテリオン編集委員の川端雄一郎先生にお越しいただいてます、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日のテーマはあのこの観光郊外ということでね、
観光郊外というのやろうと思いました、はい、京都ではね、特に最近はものすごく話題になっている話題ではあるんですが、うん、今日収録しているのが2月4日なんですけれども、はいはい、コロナウイルスでね、あの1月からずっと大変なことになっていて、
は
い、ウイルスのね拡散っていろいろあるんでしょうけれども、やっぱりその中国からの観光客って実はこの異常なほど増えてるんですよね。
そうです
ね。街中見ても結構多いですからね。
そうなんですよ。で、普通に物理的に考えて、うん、観光が増えすぎたら、うん、こういう病気は絶対その広がりやすくなるじゃないですか。
当然ですよ、
ね、当たり前の話ですよね。でもね、そのまあこういうリスクはあんまり考えずに、特に今の政権はですね、あのまあインバウンドって言ってですね、
あ、はい、
あのずっと観光客を増やそうっていう政策を取り続けてきて、2012年か13年ぐらいまで観光客って800万人ぐらいしかいなくて、あんまり変わってなかったんですけど、うん、この6年ぐらいでそういうの一気に3倍ぐらいに増えて、3000万人ぐらい毎年観光が来るようになったんですよ。
これちょっとね、800万人やったところが安倍政権下で3000万、
そうです。これびっくりするぐらいの増え方なん
ですね。ほぼ4倍。
そうですね。これはちょっとね、そんなことやってたらいろんなところにね、ほころびが出てくるのは当たり前で、で、まあ、ウイルス広がるってもあるんですけど、今度はね、その、コロナウイルスの、まあ、蔓延によって、観光客が逆にね、ものすごい減ってしまって、うん、それでビジネス上の大打撃を受けてるっていうのが今の日本ですよね。
特に関西はもう足腰、経済の足腰が非常に弱くて、大阪なんかを中心に、うん、だからもう中国人の観光客様にお越しいただかないと商売上がったりですわというところがいっぱいあったところは今商売上がったりにもなってしまっているということなんですよね、
だからやっぱりもう観光に依存した経済がね、うん、まあ、いかに不安定かっていうのはずっといろんな人が言ってきたはずなんですけど、全然気づかないんですよね。
だからね、ほんまね、政権アホやなと。だってね、もう、だってこの3000万人を4000万人にするとかね。
しようとか言ってるんですよね。
言ってね。
さらにですか？
いや、そんなことしたら、だってこれ、ウイルスでも来なくなるしね。例えば原発事故なんかが起こった時もね。あれでも一瞬ね、外国の方、アメリカ軍の家族、アメリカ軍も含めて全員撤退しましたからね。だから、やっぱりね、同じ国民じゃない人ってね、すぐいらん、どっか行かはるわけですよ。おらんようにならはるわけで。なんか彼らにお金を払ってもらうのに頼ってると、むちゃくちゃ危険なんですよ。
ね、今そこに気づけたわけですからね、うん、変えていかないといけないですよね。
いい事例のはずなんですよね、
うん、何にもどうせわからないんでしょうけどね、うん、でもそんなことやってると、今日はねこんなことしてると故郷が失われてしまうって話をね、はい、これをねぜひあの川本さんにしたいなと思います、はい、今日もどうぞよろしくお願いします、
はい、お願いします。では、今の観光郊外がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
未経験者の私も安心して受けられた研修システム。
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。
北港は北港。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは観光公害、故郷はこうして失われる。
この観光公害っていう言葉がね、最近特に言われるようになってきたんですよね。はい、最初は観光ありがとうっていう感じだったんですけど、こんなに増えてきたらやっぱりみんなね迷惑してるところ。
なんか日本が日本じゃないような気がしますよね。
そうですね。
でそのあたりね、川端くん大学でも研究の中で調べてて、
そうですね、最
近研究もいろいろやられてるんですよね、これね。
観光の研究って昔からあって、うん、ただまあ観光公害の研究っていうのは2016年ぐらいから、うん、あのヨーロッパでもすごく問題視されるようになってきた。
最近ですね。
すごい最近の話題なんですね。うん、僕はあの昔高校生の時、うん、大阪のあのまあ黒門市場っていう、ね、おーおーおー日本橋のあの市場で僕バイトしてたんですよ。
はい、普通の市場ね。
その黒門市場って、うん、なんか今はねお客さんのもう7割ぐらいが外国人になったらしい。
7割
ですよね。で、まあ、報道でね、そういうふうに、うん、呼んだんですけど、うん、おととしですか、あの関空が台風とあのタンカーの事故で、2週間ぐらいですかね、ちょっと停止したじゃないですか、
うんうんうん、
あの時に お客さん全然来えへんようになって、うんうん、黒門市場がガラガラになったという、
最悪やな。
でこれはね、そう、二重の意味で間違ってて、うん、ああいう市場が外国人観光客向けの品揃えにどんどん特化していったんですよ、うん、なんか、まあ、なんか分かりやすいやつね、あと食べ歩きできるやつとか、
ね、
あそこはね、もともと大阪の台所って言われていて、で近所の人というか、まあ都市部ですけどね、うん、そのみんながそこにあそこに買い物に行って、美味しい肉とか、美味しい魚とか、美味しい野菜を買う、そういう市場だったのに、うん、それが買えなくなってるんですよね。
これ、同じことが京都の錦市場でも起こってるから、ね、
あ、そう、起こってるみたいね。
いや、もうあれ、すごいですよね。
びっくりしたわ。
私もこの間歩いたんですけど。
そうだ、普通のおばちゃんが行くとこやで。
でしょ？ね。
これで行ったらあれでしょ、なんか変な揚げ物屋とか、なんかステーキの焼いたやつとか。
食べ歩きね。
食べ歩きの。ええ、
ほんで今あれが、だから、その、ポイ捨てしたりするから、それでまた問題になったりしてる。
何やそれも。
ああ、そうですね。
この観光公害っていう言い方、まあ公害っていうとちょっとね、うん、そのきつい言葉ではあるんですが、うん、これ調べるとですね、だいたい1970年ぐらいから観光公害って言葉あるんですよ。うん、1970年頃は、うん、あの頃言われたのは、その観光地にゴミがたくさん、うん、まあ溜まっていくとか、うん、あとまあ湖とかね、環境汚染がひどくなるっていう話がまあよく言われていたんですよね。でもなんかそういう議論はどっちかっていうと、この観光公害論の中ではまあ割と古い話題、昔の話題っていう感じなんですよ。でそれが実は最近ちょっとその、うん、まあ風潮が変わってきて、第二段階にみたいなものが起きてるんですけど、これはさっき藤井先生言われた故郷が失われるみたいなやつ で最近はね、その観光公害のニュースっていうと、うん、マナー問題の話多いじゃないですか。
はいはいはい、ニュースなんかでも ね、
よくあのなんか京都市役所はなんかあの飽きまへんっていう英語と中国語で書かれたパンフレット配ってなんかマナー啓発とかやってるんですけど、うんうん、それ見たらあの舞妓さんに勝手に触らんといてくださいとかね、
あ
食べ歩きはいけませんよとか、うんうん、
はいはい、
あとお店はあの予約したんやったらあの無断でそのキャンセルっていうかそのキャンセルするなんて連絡してくるとかね、
当たり前、
なんかその当たり前のことなんですけど、うんうん、そういう啓発をやらないといけなくなってきて、でこういうのって観光研究の中ではですね、感情的ストレスの、まあ、キャパシティって言われてるんですよね、
うん、
その昔だから交通渋滞とかゴミとかが問題だったんですけど、地域の人のもう感情の我慢が限界を超えてくる現象っていうので、感情のキャパシティを超えたっていう言い方がされていて、これはね、あのヨーロッパでもそのそういうものが起きてるんですよね。
なんか感情の問題が中心になり始め
るんですね。そうなんです
よね。
まあ、実はこれ日本よりもバルセロナとかベネチアとかですね、あとアムステルダムでそのすごく問題になりまして、向こうではね反観光デモみたいなのが起きててね、それの横断幕とかプラカードとか見たらね、これは観光じゃないと、侵略だっていう、
そうだ、
そういう
あの
プラカードでその住民がまあ運動したりしてるんですよね、
う
ん、
全くそう思うね、僕
ね、別にね、で彼らもそういう人にインタビューした記事とかを読むとね、うん、観光客自体に怒ってるわけでもないんですよね、
うん、
そうじゃなくて、うん、もうそれをずっと加速している政府と、う
ん、
あとは投資家、
おっしゃる通り、
ビジネスに対するそれに俺たちは怒ってるんだっていうふうに、まあ、インタビューとかで言ってる
んですよ。腹立つな、
ね、
でこれだからあのまず迷惑の問題、はい、で第二のパラダイムで感情の
理解点
で、はい、第三のパラダイムっていうかどうかわからないけど、それで地域経済そのものが外国依存になってしまって、
はいはいはいはい、
これで今回大被害を、
そうですね、
こうコロナウイルスでも受けるし、で台風でも受けるし、
で
それで外国依存になってしまうと、産業自体が国民のためのものを作るんじゃなくて観光客のためにこうシフトしていくと、
まさにそうですね、
国民そのものが 不利益を大きく被るわけですよ。
いやそうなんですよ、うん、で実際まあ、今おっしゃった通りでそういう議論に今展開してきててね、うん、その、まあ、観光の研究をしている論文とかを読んでも、うん、今パラダイム転換の時期だって言われて、うん、観光論のパラダイム転換って言われていて、うん、例えばねバルセロナの例が、まあ、分かりやすかったんですが、うん、簡単に言うとどういうことが起きるかっていうと、ちょっと誇張して言いますけどね、うん、普通に住民が住んでるじゃないですか、うん、アパートとかに賃貸で住んでます、はいはい、でね実はこの賃貸を民泊とかにすると観光客入れれるじゃないですか、うん、ね、でまあ京都でもちょっと前に民泊問題すごい話題になりましたけど、でこれ不動産業界が気づいたんですよ、民泊の方が儲かるって。
はいはいはいはい、
つまりね、うん、だって例えば我々でも今学生さんとかって例えば家賃がねその 5,6 万とか、まあの家に住んでるとするじゃないですか。でもね、こう民泊にして外国人観光客入れたら、
単価上げれるな。
そうです。一泊で、うん、だ一晩で、その、まあ、8000円ぐらいとか1万円とか取れたりするんですよ。うんうんうん、そしたらね、民泊にした方が全然利益率が高いってことに気づいて、うん、でね、どうするかっていうと、バルセロナで実際に起きたらしいんですが、うん、まず、その地域の賃貸住宅を外資が入ってきて、外国の投資家がまず買い占める。で投資をして買収する、うん、これで家賃を一気に値上げする、いきなり家賃倍とかに上げるんですよ、うん、まあ、1.5 倍とかね。でそれで住民を追い出すんです。つまり契約更新の時に家賃上げてもう出て行ってくださいってやると、これで出て行ったところを民泊とかホテルとかあとゲストハウスに帰って外国人観光客向けのビジネスをそこでガンガンやるっていうのが、まあ、それがどんどん進んできて、これがそのバルセロナとかベネチアとかでむちゃくちゃ問題になって、うん、お前ら何してくれてんのと。
完全な侵略やな。
完全侵略です。
だって北海道のリゾート地とかもそういう状況に近いよね、うん、中国資本が入ってきて、ね、中国人が全部買い占めて中国人のためにやって、その日本の国土を使いながら、はいはい、外人が外人相手の商売をして金を儲けて、
う
ん、そのお金を外国に抜いていくということがずっとリゾート地で行われてて、これが奄美でもやられようとしてて、クルーズ船が入ってきて何千人も入るような港を作って、そこで奄美の土地で中国人が中国人相手の商売をして、で自然を怪我してそれで金儲けするとかっていうことのプロジェクトがもう何回も入ろうとしてきて、なんとか今防いだりとかしてんやけど、
あれクルーズ船すごいらしいです、うん、僕ら関西に住んでたらまあ分からないんですけど、うん、なんかあれ九州とか特に福岡とかで多いらしいんですけど、
う
んうんうん、格安クルーズ船ってあるらしいんですよ、
う
ん、
そうそうそう
LCC みたいなやつで、
そうそう安いのがかあんまり金持ちな中国の方が
予算くんねん、クルーズ船でなんか2000人とか乗せてきて、それで港につけてなんかね、バス40台ぐらいに分乗して、ドーンってどっか移動するっていうね、すごい観光スタイルになってて、
そう。で、その業者が中国がやってて、で、行く店も中国やってて、だから日本の土地だけを借りて、中国人が中国のために商売する。これはもう侵略としか言いようがない。
だって日本に何も利益ないってことですよね。
そう。で、それを政府の奴らは、インベストジャパンとかつって、
そうなんです
。外資を呼び込むとか、日本に投資をとか。ふざけるなですよ。
利益ないどころじゃなくて不利益があるんですよ。
そうそうそう。
でつまりね、そのまあこれヨーロッパでもそうなんですけど、そういうのが進むとね、今まで住んでた町の中心地、彼らにとってはふるさとですよ。そこに住めなくなるんです。
その
家賃が上がったりするから。
そう。
だから周辺の市に引っ越すっていうのが起きてて、実際京都でも町中がその観光に特化した結果、賃貸住宅が不足していって、それでそれ周辺の市に移住せざるを得なくなったみたいな人たちっていうのは結構いるんですよね。
それのバケモンが IR カジノになってて。
そうですね。大阪
でそうそうそう。で、これが経済成長戦略だとか言って、それで政治家はいろいろ賄賂とかもらってるわけでしょ。めちゃくちゃ腐敗してるんですよ、この国は。
で、うん。で、やっぱりこの状況っていうのは、その我々の、まあ、怒りの矛先をね、どこに向けるかっていうと、やっぱり観光客ではないんですよね。
う
ん、
違う。
そうでは、悪くないですね。
そうではなくて、そのやっぱりそういうのを牽引してるね、そのビジネス界、産業界と、あとはまあ政治家のね、いわゆるネオリベとか新自由主義と言われる政治家たちとの、うん、まあ戦いっていうふうに考えないといけなくて、で、これはまあ、先週と同じようにね、
うん、
なかなか勝つのが難しい戦いがあるんですよね。
ずっと負け続けてるから、
ただまあ、それでもね、まあ、頑張らないといけないということで、うん、先週は、レイチェル・プラッテンの、まあ、ファイトソングという曲を、まあ、ご紹介したんですが、うん、今日は日本のファイトソングということで、うん、中島みゆきさんのファイトをお聴きいただきたいと思います。
私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキのくせにと頬を打たれ東京行き、ファイト、戦う君の歌を戦わない
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニック車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
中島みゆきでファイトお届けしました。
この曲ね、実はあんま知らなかったの、
はいはい、
この曲ね、川端くんが僕の研究室の助教に入った時にカラオケ行って、今から藤井先生のテーマ曲歌いますって、ね、
はい、
これを歌ってくれはった
あ、そうなんですか。
これ聴きながらね、めちゃくちゃええ曲やなと、何がええってね、戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろう、
うん、
これ死ぬほどやられてるわけですよ、大学のある学会で。お前ら覚えとけよと僕はずっと思ってる気持ちを、はい、今ここで喋りましたけど、僕それ思わずにずっとふざけんなよと思ってるのを、こうちゃんと忖度してくれはったわけ。
いや、まさにね、僕もこの歌はずっと昔から好きだったんですよね、うん、昔はなんか CM で使われてましたけど、僕これ、まあ、柴山さんから聞いたんですけど、
ラジオのね、よく出てもらってる柴山さん、
この曲もなんか実話らしくて、うん、その中島みゆきさんのなんかラジオのリスナーかなんかがはがきで送ってきてくれた、はい、こんな話ありましてって話を、うん、あの曲にしたらしくて、ずっとこういう気持ちを持って生きてた人が、うん、まあ、おったって話ですよね、
うん、
でこの曲の中ですごい印象的なのが、まあ、おそらくまあ女の子はね、地元のいろんなしがらみの中で、うん、もう疲れてね、はい、もうこんなところでやってきたないわって思って、それでもうちょっと、うん、まあ、頑張ってお金貯めて東京出ていきたいなと、
そうやな、もうこんな田舎もええわと、
そうですよね、
思ったよね、
出ていきたいなって言ってたら、そしたらそのまた周りの人たちがね、いや、お前のもう裏切り者やと、そんなね、まあ、東京に出ていくような裏切りをするんやったら、お前が残していく身内も徹底的にいじめたるからなって言われて、それでもう泣く泣くね、もう女言われたら やめるわって言って、切符をね、火で燃やしたことにしたんだけど、やっぱりどうしても悔しくて、切符を燃やせないから、ちょっとあんたに渡しとくよっていう、そういう、まあ、歌なんですよね。でね、なぜ僕この話気になるかっていうと、つまり、この頃、まあ多分なんか1960年代とか70年代とかの話を言ってるんだと思うんですけど、うん、昔はね、その田舎のですね、本当にめんどくさいしがらみからね、抜け出して、なんとかこう東京という開けたところで生きていくっていうのを、まあ夢とか希望に思う人っていうのが、うん、まあいたっていうのは、まあ気持ちとして分かるところはあるんですよね。
うん、
でもね、今の僕たちが生きている時代っていうのは、どういう時代かっていうと、うん、この逆で、帰りたい街がないっていう、逆方向なんですよね。地元に降りたいのに、
う
ん、さっき言ったようにね、
はいはいはい、
家賃上がるから出ていかなあかんとかね、言われるわけですよ。特に都会をそのふるさとにする人にとっては、観光ビジネスへの特化のせいで、うん、ふるさとがなくなっていくっていう、そういう現象が起きてるんですよね。
う
ん、
戦う状況がもう変わってきてるんよな。
全く逆転してるんですよ。で、これは日本だけの問題ではなくて、うん、僕が読んだ例で言うとね、うん、その例えばバルセロナの人の話が載ってたんですけど、ずっと住んでて、バルセロナ市に、
うん、
で週末になったらそのバルセロナの、まあ、いつも行きつけのカフェみたいなね、落ち着いたカフェがあって、そこに座って、まあ、本とか読みながらお茶を飲むっていうのがもう人生の楽しみにしてるっていう人が、
うん、
あの最近はねカフェに行くと座った瞬間にスペイン語じゃなくて英語のメニューを渡されるようになったと、
は
い、それをやられるとものすごい疎外感を感じるって言うんですよ、
うん、
ここ私の街やのに、うん、なんでねそのいつも来てるカフェに来たら外国語のねなんか目に渡されなあかんのっていう話なんですよね、うん、そうやってもう本当に自分たちが生きてきた、まあ、町ふるさとがなくなっていくっていう感覚を今実は世界中の人が抱いていて、
でもなんか日本やとなんかあんまり観光客の悪口言うとヘイトと言われるかもしれないし、ね、うん、今不況やし外国の方に来ていただかないともうしょうがないしっていうことで、うん、ほんまやったらすっごい違和感を感じてものすごい嫌な思いをして、で戦わなあかんやんけという気持ちがあったとしても、まあまあそう言うなよ、もうお金ないねんからって言って、みんな戦わないようになってて、でも中にはきっと戦わなあかんやろと思って戦うと、周りのやつがあいつバカだよ、戦うっつったってさ長いものに巻かれりゃいいのにさ、なんて言われてるっていう状況が今日本の至るところにあって、
儲かるうちに儲けとけばいいじゃないかみたいな。
そう。
目先のことしか考えてない。
そう。だから薄笑いをね、これ途中でどっかの歌詞でありましたけど、なんか薄笑いするやつばっかりなんですよ今日本って。だからね、その中でもきっとこうラジオをね聞いてくださってる中にも、戦わなあかんとふざけんなと言ってファイトっていう方おられると思いますからね。うん、そういう方はね、その薄笑いしてるやつらにも負けないでね戦ってください。ファイト。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスは、あなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市賀には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
は
い、
今日はね川端先生からこの観光郊外の話をお聞きしましたけどね、はい、あの観光郊外って言うと普通なんか繰り返しますけど、なんか迷惑やなみたいなもんやと思ってはる人多いと思うんですけど、うん、実は観光効果が起こってるその背後には、外国人をいっぱい入れて金儲けたろうと思う大資本家と、その大資本家におもねる政治家、これ官邸や政府を入れた、あと代議士も含めたね政治家どもの結託によって我々の土地が売られてるような、売国行為の一個として国境が壊らせされてるんだっていう構造をね今日は改めて、
う
ん、
いや本当そうです、
ね、だからお聞きできてそうやなと思いましたね。
これを、は
い、
これを何とかするのに必要なのは、うん、ヘイトとか外国人観光客差別ではなくて、うん、そう政治的なファイトなんですよね。
そう、
つまり政治闘争が必要ってこと で、うんうんうん、で実際ねヨーロッパとか、まあ、他の国ではね、その政治家が結構戦ってるんですよ、うん、フィリピンのドゥテルテ大統領とかって、うん、まあ、彼は独裁者ですから、うんうん、なんかねある島に人が来すぎて水質汚染大変やってなったらはい、もう入島禁止って言ってもうあっさりねその入るの禁止したりするとか、うん、あと有名なのはバルセロナはですね、2015年かな、うん、あの反観光の女性市長が、若い市長が誕生して、この地域には新しいホテルの建設は禁止とか、うん、観光客向けのレストランとか土産物屋も禁止っていう風に結構強い規制をして、うん、あのまあ、戦ってるんですよね。ところが、まあ、日本の今の状況ねどうですかね。
なんかねおもてなしとかつってね
言ってますよね。
おもてなしって表面的には言ってるけど、実は政治家と投資家が金儲けをやって権力を、はい、でも貪ってるっていうだけの構図やから、うん、日本人はねお人よしといえばお人よしやけども、あまりにもねもう考えなさすぎですよ。この我々の状況がこう悪い人間の悪い意図によって蹂躙され売国され売り飛ばされ破壊されてってるということをね、うんうん、やっぱりもうちょっと知らんとね。
特に今年、まあ、オリンピックもありますから、うん、より一層ねその国際的に開かれた国にせなあかんみたいな空気になると思うんですけど、まあ、そういうのに紛らわされずにね、うん、なんか地に足についたというか、そうそう、僕たちの故郷って一体どんなものだったんだろうっていうのを、うん、まあ、しっかり考えていかなあかんと思います ね、
観光という言葉、あたりの柔らかい言葉を使って ったおためごかしというか偽善をね、うん、今政治を中心にやられているのでその偽善をぜひね、はい、見破ってもらいたいと思います、
うん、でまたそんな嘘がいっぱい載った表現者クライテリアの最新号も今絶賛発売中で す、
は
い、です
嘘で自滅する国家、はい、安倍トランプムンジェイン、はい、これねもうとにかく政治家の嘘をもう徹底特集してますからねこれを見てねファイト戦ってもらいたいなと思いますね、
は
い、
ぜひホームページから1割引きの定期購読もありますので、うん、チェックよろしくお願いします、はい、また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております、うん、メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。それでは今日はお二人ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。2週にわたってね、はい、また久々にお越しいただきましたけど、はい、
またぜひ
来ていただいて、はい、次のファイトのネタを考えましょう、はい、ファイトソング3、ね、ファイトソング4をね、はい、またお願いしたいと思います、はい、それではまた来週月曜日午後9時半までさよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。